命の務めの22回ということで、まあ、いつまでね、続くかわからないんですけども、神の目に、自分を見るということで、今日メッセージが与えられましたので、分かち合いたいと思います。まあ、今週、先週ですね、また福島の山の中にね、自分で家建ててる兄弟いるんですが、で、彼が今山から降りてきてるんで、で、彼とですね、あとジャンと一緒にですね、昨日、ゆっくり交わったんですね。で、まあ、私たち何かね、運動をするとか、あるいはまあ、はっきり言いますとね、日本にリバイバルを招くとかね、あんまりそういうところに気持ちないんですよ、正直言って。で、リバイバルとかね、なんか運動ムーブメントとかね、そういうものっていうのはある意味で無意味です。私たちが、何を一番大事にしたいかというと命です。で、そういうムーブメントっていうのはね、今まで歴史見ればいろんなのあったんですね。イギリスのウェールズとかね、ウェルシュリバイバルとか、いろんなのがあったんです。だけど、まあそういう現象的なものっていうのは、まあある意味でパーッとこう燃え上がるんですけど、また消えていってしまう。だけど、ずっと残っているのは命なんですよ。命だけは途絶えることがない。だからそういう目に見えるなんかね、こう現象を追いかけるんではなくて、目に見えない命を私たちはずっと追求していたいという交わりをね、したんです。で、まあ、彼らはね、今回初めて、まあ、私が紹介して引き合わせたんですが、あんまりね、別に打ち合わせたわけでもないんですけども、まあ、非常に同じ、信仰の立場に立ってるんですね。だから、もう2、3分話してるうちにすぐもう内側にお互いにこうアーメンが来るんですよ。で、アーメンが来るとですね、次から次へとこう言葉が流れてきてお互いにね、こう交換することができるんです。で、命のその、まあ、現れっていうのを、まあ、なんか人間のですね、いわゆる運動、方法、ね、そういうものによって、招くことはできないんです。で、終わりの時代ね、教会ってどういうふうになっているのかなっていうことも、お互いに交わったんです。皆さんね、例えばね、まあ、韓国がリバイバルしてると言って、日本はじゃあ例えばですね、30%何、40%の人がクリスチャンになれば、それでリバイバルなのか。ね。ね、イエス様は、こう言ってるんですね。私が来るときに、果たして地上に信仰が見られるであろうかって。でしょ？私が来るときに地上に信仰が見られるであろうかって主は言ってるんですよ。イエスよ、あなた不信仰です。だけど主は真理でしょ。主が来られる時ってね、教会ってどういう状態になってるんでしょうか。ね、前に話した使徒的宗教改革とか称してね、その一部の霊的エリートがいて、その下にカバリング教会がいっぱいあってね、うわーってなってると主は来られるわけ。あるいはなんかこう目に見えるね、ものがわーっとなってね、例えば、東京ドームをクリスチャンが満杯にしてね、ドームを満杯にして、福岡ドームも満杯にしてね、日本中のドームを野球選手を追い出してクリスチャンが満杯にして、わーっと盛会やってると主は来られるんでしょうか。 もしかするとそういうの見えるかもしれないけども、だけど主の言葉はね、私が来るときに戻るときに地上に果たして信仰が見られるだろうかって言ってるんですよ。主の言葉です。ですからどういう状況が展開しているか、我々がリバイバルと称してね、イメージするような状況が展開していると思います。例えばインドでベニーヒンが政界やると700万人集まる、700万人からアフリカでね、何でしたっけ、なんとかね、いろ有名な人いるでしょ、ボンケさんがやるともうね、100万人とかわーっと集まると。でそういう状況でまあこう命、身の刈り取りはあるかもしれませんが、主は信仰が見られるだろうかって言ってるんですよ。我々がどこに目を留めるかというと、見えるものじゃないんです。目に見えるそういう現象に目を留めていたら絶対主をミスします。主が来られるときはどのように来られるんでしたっけ。盗人のように来る。で盗人は、俺盗人だ、来たぞって言います。盗人のように来るって言ってるでしょ。でその時に主に気づくか、あるいは主に気づいてもらえるかというところで、まあ多分我々のね、運命決まるんですよ。でいつも言いますけど、もしここにベニーヒンがいたとする、でもしここにイエス様がいたとする、どちらが見栄えがいいと思います。人間の目にどちらがアピールすると思いますね。クリスチャンどちらに群がると思います。イエス・キリストは見るべき姿もない、人がね、人が慕うような美しさもない、目で見たら我々の目には何ら魅力がない。ヨハネの書簡で、サタンの誘惑のチャンネルは3つある。肉の欲、目の欲、持ち物の誇り。で特にまあ、肉の欲っていうのはね、まあいろいろありますよ。例えば、食欲だとか性欲だとかね。体が疲れてる時には休みたいとか、そういうね、欲求。で、これっていうのは割と意識される。ところが肉の、目の欲っていうのはね、クリスチャン弱いんです。こう、見栄えのいいもの。ね、見栄えのいいものだとか、目にアピールするものって、クリスチャン大好きでしょ。だからアメリカ産の油注ぎの器だなんとかだってのは来ると、みんなそこへ寄ってたかって集まってくる。そしてね、5年前の流行、今の流行、とにかく流行が次から次へと移り変わっていく。だけど変わらないお方はどなたですか。イエスです。でそのお方は今どこにいるわけ。私たちのうちにいるんです。ならばなぜそんな外側のもので振り回されるわけ。本当に不思議です。でその福島の山の中にいる兄弟も、いわゆる日本キリスト教とはほとんど縁がないんですね。だからね、何も知らない。で私も何年間か前は何も知らなかった。例えば個人予言なんてのがあるなんてのはびっくりしましたね。油注ぎの器の預言者のところに行って、私の息子がどこどこ大学を受けるんですけども、受かるでしょうか、落ちるでしょうか、個人預言くださいって。占いです、こんなものは。ナンセンスですよ。個人預言ください、個人預言ください、自分で聞け。主はどこに今います。私のうちに、皆さんのうちにいる。だからヘブル書にあるね、今日主を知れと言って教える必要はない。大なるものから小なるものに至るまで全員が主を知ると書いてあるじゃないですか。そして変貌の山にですね、イエスがペテロとヤコブを連れて行った時に、モーセとエリアが現れた。でイエス様と会話しているのを見て、ペテロは小屋を三つ作ろうと言った。しかし天からの声は何て言いましたっけ。 これに聞け。誰これって、イエスです。モーセに聞くわけ、エリアに聞くわけ、イエスです。でそのイエスは今どこにいるわけ、私の中に。なんでそういう外側のものに振り回されるの、流行の追っかけ。本当に不思議ですね。不思議、不思議以外の何者もない。でね、もうこれからね、私は、昨日まあこう話したんですね。余計な情報をシャットアウトする。もう耳に入れたり目に入れると腹が立ってくる。で一言言いたくなってからもう入れない。で見つめるお方はイエス・キリストお一人。あともうそれで十分でしょ。このお方で満たされて、このお方を喜べばそれで十分でしょ。イエスは more than enough ですよ。十分以上の方なんですよ。more than enough ですからね。そしてそのイエスの中に神の満ち満ちた実質が形をとって宿っているわけでしょ。その実質を伴ったお方が私のうちに生きているという、この感覚がね、この経験ができたら他のもんなんていらないでしょ。いらない。むしろ雑音とかそういうもの入れない方がいいですよ。内なる主との交わりの妨げになってしまう。でその福島の山ってね、いいですよ。もうね、周りにね人がいない。山のてっぺんでシーンとしてね、本当に静か。その中で彼はだから大工やりながらね、ね、イエス様みたいなもんですよ。大工やりながら主とずっと交わってる。最高。だから私もログハウス作りたくなっちゃった。というわけで、このね、私たちが、まあ、何を一番ね、大事にするか求めるか追求するか、命なんです。命とはもっと言い方変えますと、内に生きるキリスト。さあそこで神の目に自分を見るということで交わりたいと思いますけども、私たちね、自分を何者と思っていますね。まあ、これアイデンティティって言うんですけども、自分自身をどういうものというふうに認識しているか。で我々ね、無意識のうちにね、必ずこのアイデンティティの意識っていうのを持ってるんです。例えば私は、昭和何年に東京のね、どこで生まれ、そして、田舎へ行ってどこどこ小学校、中学校、高校、どこどこ大学出てね、でどういう経歴があってとかいうアイデンティティを持ってるんですよ。そして今こういう仕事でこういうね立場で、誰々さんの旦那さんで子供が何人いてという、そういうアイデンティティ持ってる。でその中でね、例えば男はこれ非常に弱いんですけど、会社でもって自分の地位がね、ある程度の地位を持ってないと非常に肩身の狭い思いをするんですよね。だから男っていうのはリストラされるとものすごく弱いでしょ。女性って強いですよね。女性ってね、仕事をいくらクビになってもね、とにかくね、生きるってことにはね、ものすごくね、なんていうのかな、ある意味でねちっこさ持ってる。男はね、仕事でポンとやられるともう死にたいってなっちゃうんですよ。なぜか、アイデンティティの持ち方が違うんです。で、男はそういうガバタのものにね、自分の何かを置くわけですよ。どこどこ会社のね、課長だ部長だっていうところが自分になってる。だからそれをひっぺがされると何もなくなっちゃって、そしてもう生きていけなくなるわけ。男ってすごく弱いっすよ。ね、で男がね、一度座ってね、ポンってやられるともうね、本当に ふぬけみたいになってしまうんです。男はね、非常にそういう面で、不安定。なぜ？人と人との間で自分自身のアイデンティティを確立しようとするからです。で、この人の間で自分を、確立する。ね、これがいわゆる、まあ、普通の意味での、日本人のね、アイデンティティの持ち方なんです。だけど、これは人との関係でできてるわけでしょ？ですから、その人との関係が変われば、自分のアイデンティティも影響を受けてしまうんです。で、 まあ、私のね、友達のジャンはね、実はある教団の宣教師だったんですね。で、93年だったかな、日本に派遣されてきた。ところがその頃は、まあ、彼率直に言うんですけど、キリストを知らなかった。だから彼の友達でもう一人いるんですけど、イエス様信じてないんだけど、宣教師として派遣されてきた。そして群馬のね、ある学校でね、ある時に開かれたってわけで、今まで自分はどこどこ教団の何々大学を出て、そして誰々に任命されて宣教してきてという、そういろんなものをまとわりついてるものがあったわけですよ。肩書きだとか外側のものがね、それがね、一枚一枚こう引っぺがされてきたと。で、引っぺがされてきて、最後に何を見出したかというと、内側のキリストが見えた。そしたら全部が変わりだした。で、そのもう一人のね、まあ、姉妹なんです。でね、130キロ体重が あったんね。ところがね、まあ、それ要するにほらストレスの問題でね。だけど彼女はイエス様信じたらスリムになってた。そういう証を持っている。イエス・キリストと個人的な接触ができるという、これが革命だったんですよ。そしていろんなものをとにかく剥いでいく。いろんなものを剥いでいく。ね、自分の外側のそういうものを一枚一枚剥いでいく。で、剥いでいって、最後に残って取りきれないものが内なるイエス・キリストだ。で、内なるキリストが生きてるってことを見出したらもう嬉しくなってしまう。そしたらね、その学校でリバイバルですよ。本当の意味で。どんどん人がポンポン救われてくる。面白いですね。何もしてないんですよ。宣教師として働け働けってやってた頃は疲れる一方だった。だけど、もう内なるキリストを見つけて、それで楽しくなっちゃったら、自然と人が救われてくる。で、そのね、彼が教えたね、高校時代教えた教え子がね、ICU 行ったんです。で、そこの、ICU でね、私の友達がね、先生やってるんですよ。で、彼もアメリカ人なんですけど、日本が大好きでね。で、彼に教えてもらった。で、面白いそういう関係ができるんですね。で、我々の、ちょっと話がずれましたけれども、このアイデンティティを持つときに、外なるものを剥いでって、そして何が残るかというところが、ある意味でクリスチャンの全てです。クリスチャンの、歩みはいろんなものを獲得する歩みじゃないんです。取られてく歩みです。剥がれてく歩みです。だから、ね、今私たち昨日交わったんですが、テーマはよりいい死に方を追求したい。この地上を去るときにどういうふうに去っていくかをお互いに考え、そこへ向かって歩むというね。で、例えばよ、ね、うわーっとね、名前が売れてね、偉い先生になってみんなから惜しまれてローマ法王様みたいに死にたいですか？パウロは何て言ってます？みんな私のもとを去ってっちゃったって言ってでしょ。私のとこ残ってるルカしかいないとか言ってる。彼をね、崇められましたパウロ様様。パウロ先生、あんまりこの言い方したくないね、最近ね。なんか、先生、先生ってこう、崇められましたパウロ様。パウロ先生。崇められてないでしょ。死ぬ時に、もう、私は山の中行きます。象みたいにね、自分の死に場。ひっそりと。まあそのためにもね、ログハウスがいるんですけど。隠遁生活をしたいな。もともと大体私引きこもりですからね。こんなふうにやるつもり全然なかったんですから。もう引きこもりたくて引きこもりたくてしょうがない。というわけで、外のものをね、一枚一枚取っていくんです。で、これが、内なるキリストとの出会う鍵です。 で結局ね、内なるキリストに気づいてる人が少ないね、これをにショックを受けたと、まあ、彼は言ってるんです。非常にですね、不思議なことですね。いろんな知識、いろんな学びはするんだけど、内なるキリストに触れない。じゃあ触れない人にどういうふうに言うか、また何か言ってこうするああするなんて言うと余計触れなくなります。ほっとけばいいんです。あなたと主との関係でしょ。僕がささり出てあなたに何かする、そういう問題ではない。むしろもっとね、主の前に出て求めればいいんですよ、個人的に。で主は私たちが近づけば近づいてくださると約束してるんだから。で私たちのクリスチャンのアイデンティティの持ち方は、神と自分の間で持つ対心的なアイデンティティが鍵です。でこれ安定して変わらない。人との関係なら絶対変わりますよ。私高校時代にですね、勉強に燃えてですね、学年でこう一番になったんですね。でね、面白いですね。初め入った時300人中150番になった。で、ちょっとやったら9番になって、7番になって、で、2番もちょっとやって、しばらく続けて1番になったんです。で、この上がっていく時はね、喜びなんですよ。だけどね、1番になるともうね、怖くなる。引きずり落とされるんじゃないかっていう怖さでね、全然もう勉強が楽しくなくなっちゃうんです。人との関係で自分の何かを保とうとすると必ずそうなります。どこまでやり続ければいいんだ。ね。もう怖くなっちゃう。我々は神と人、自分との間で持つ。これが対心的なアイデンティティの持ち方です。で、前回学びました。私たちの命は今どこにあるわけですか？キリストと共に神のうちに隠されている。隠されていると書いてあるんです。これどういう意味ですか？私たちの命は神の中に隠されているんです。あのね、自分のアイデンティティをね、人と人との間で持つというのは、自分の命を人の中に見出すということです。わかります？お互いの人間関係の中に自分の命を見出すということです。例えば、ある会社の課長である、部長であるというところに自分の命を置いていることになるんです。ですから、その立場が取られれば自分の命も取られてしまうわけ。神の中に隠されているというのは、神との関係にあって自分を見出すということです。だから私たちはね、いわゆる世間体で自分を守るんではなくて、神との関係で私を確立する。あるいは自分を見出す。これが神の中に隠されている命です。隠されているんですよ。隠されている。で、特にいろんな神学とかね、聖書解釈だとか、まああるいは教団だとかね、なんとか主義。私はなんとか主義者だとか、なんとか教団だとか、いうところに自分の命を見出すわけ？違う。私たちが命を見出す場所は、私と主との間に見出すんです。神の中に隠されている命というのはそういう意味です。で、我々まだね、自分のその隠されている命をね、十分に見出してないんですよ。今皆さんね、ちょっとお聞きします。フラストレーション感じてる人、欲求不満がある人、まだ足りないっていうのを感じている人、はい、もしそういう何か不足だとかね、欠けているという意識がもしあるとすると見出してない証拠です。なぜ？それはこれから自分で何かをして獲得しようと ね、してしまう。例えば成果されたい、じゃあ成果されようとする。あるいは愛に乏しい、ね、私なんかしょっちゅう言われてます。愛に乏しい、じゃあ愛に豊かになるように求める。あるいは忍耐に乏しかったら忍耐豊かになることを求める。これはもう敵のトリックです。もし私たちが自分に何か欠けているというところがあったら、それはね、それをこれから獲得するんではない、もう実は持っているものを見出す必要があるんですよ。皆さんは忍耐足りません？ご主人がちょっとね、あるいは自分の奥さんがちょっと自分の言う通りにならないと、とこう出てくるんですけども、足らない？違う、足らないんじゃなくて見出してないんです。本当はもう持ってるの。なんで？だってうちにキリストがいるんですから。このキリストの命は賭けがある命ですか？キリストには愛は豊かだけども忍耐は乏しい。だからね、あのお宮でね、両替やってた人の椅子とかああいうのひっくり返して暴れたじゃないかと。イエスは軽犯罪を犯したと、器物破損だある人僕に言いましたよイエスの神ならなんでそんな器物破損をやるんですか返事に困りましたけどねイエスに賭けがありました？イエスに足りないところがあります。イエスの命に、イエスの命はあらゆる面で満ちている命でしょ。ですから皆さんはその命をうちに持っているんだから、もし今自分に何か欠けていると思ったら、これから得ようとかこれから獲得しようとかじゃない、見出せばいいんです。内なるキリストです。私たちはまだね、本当に表層しか知らないんです。我々がもし本当に内なる命の豊かさ、内なるキリストのその実質というものを見出していれば、私たちはもっともっと豊かになってます。豊かになってる、あらゆる面で豊かになってる。もしイエスがですね、ここ今ここに生きていて何か仕事をしたとしますね。そしたらイエスはどういう成果を上げると思います？イエスは清く貧しく美しく、違うよ、イエスは豊かなんです。その方のなすところは全部栄えるんです。だからイエスがもし今ね、仕事やったら栄えるんですよ。その命を我々は持っている。ならばその命を見出す必要がある。どこで？お互いの関係の中で、まあもちろん兄弟姉妹の関係の中でも見出しますけども、それはまず第一に神と私の関係の中で見出したものを交換するんですよ。兄弟姉妹の関係は神と私の間で見出してないで、お互いにやろうとしたらもう必ずギスギスします。私たちはもうね、持っているお方であり、でそのお方がその神の目にあって私たちをどのように見ているかということを発見する必要があります。で今ここに5つね、今日はとりあえず5つ書いておきました。まず神の名前は何でしたっけ？神の名前は愛アムです、出エジプト記3章14節で、私はありてあるもの充満している、神ご自身で満ち足りている存在だ、アイアムだって言ってるんです。でこれ前にも申し上げましたよね、アイアム、I am that I am、 あるいは Who I am、 I am that、 あるいは who I am、 私はありてあるものだという意味です。でこれはもう何にもよらず自存するね、そのお方だけで充満し完全とされ満ち満ちているお方の名前なんです。自立自存して他の何者にもよらない存在、溢れている存在です。そこで私たちはこのお方を持っているわけでしょ。イエス・キリストの名前は何ですか。もちろんジーザスというのは地上におられる人間としての名前です。キリストっていうのはこれは職務の名前です。油注がれたものという意味です。そしてイエスは捕縛される晩に I am って言ったんでしょ。捕まえに来た人たちがイエスはどこだ、 I am、 これ訳が悪いのね。それが私がそれだって言ってるんだけど、あれ訳が悪い。 I am って言ったんですよ。私はあるって言ったの、イエスは。だから私は神だって言ったんですよ。自立自存する I am だってイエスは言ったんです。だからみんな驚いて倒れた。私たちはこの I am that I am のここにね、ここによろしいですか、白小切手を持ってるんです。皆さん白小切手って知ってます。あのね、白小切手っていうのは、はい、あなたに小切手やる、何でも額を書き込め、自由にこれ出せるってことはどういうこと。銀行にあり余る財産を持っているということです。そうですね、私がそれ出したもんなら偉いことですよすぐ銀行はもうそこをつくと白小切手ですよ。ですから皆さん、もしね、もしですから何か賭けがあったらここに入れるんです。もし愛が欠けていたらこう入れればいいんです。ここに自分の愛絞るんじゃなくて I am that I am love。 お金がなかったらここにお金書き込む。あと3日後にね、ちょっと10万円いる。I am that I am 10万円白小切手ですから何を書き込んでもいいんです皆さん。だからイエスの名前によって求めるものは、イエス何て言ってます、何でも叶えてあげるって言ってるんでしょ。イエスの名前によって求めるっていうのは I am that I am 何とか、イエスがそれなんですよ。ですね。だから私たちはまずこの I am that I am までをもう持っているんですから、あとはその I am の後に何でも入れろ。それでそれを見出せばいいんです。その I am の中から豊かさを見出し発見し、それを享受しろって言ってるんですよ皆さん。そこで主は言われる、私恐れるな、私はあなたをあがなった。何によって、あがなうってことは代価を払うわけですが、何を払ってくださったんですか。神はイエスの血です。神の罪のない神の子羊の血の値段を思い巡らしてください。私たちは知らないんです。イエスの血、イエスの血ってよく言うけども、そのパワーを知ってない。宇宙を作ったお方の一人子の罪のない方が血を流した、その血のパワーがどのぐらいのものか我々はまだ知らないんですよ。これを知る必要があるわけ。私はあなたを買い取った、いくらね、イエスの血の値段。だから私はあなたの名を呼ぶ。はい、皆さんね、まあ、ちょっと小泉さんじゃ足りないね。ブッシュには呼ばれたくないな。まあ、アメリカの大統領ね。まあ、ブッシュとは言いたくない。個人名で呼んでもらったら、ちょっと誇りでしょ？例えば自分の友達にね、こういう人がいて、テレビタレントかなんかがいてね、お互いにファーストネームで呼び合ってんだよーとか言ってさ、ついこう自慢したくなるじゃない。 ああ、彼ね、あ、僕の友達で、なんつってさ、ね、タレント、ああ、僕は昔からのね、うん、だからファーストネームで呼び合ってる。なんか誇りに思うでしょ。神が皆さんの名前を呼ぶんですよ。神ですよ。宇宙を作った方が皆さんの個別に名前を呼んでくださる。あなた方じゃない。個別に呼ぶんです。栄光でしょ。私は、あなたは私のものだって書いてある。どこに？イザヤ43の1です。だが今、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を通り過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なるものをあなたの救い主であるからだ。エメン。このお方を私たちは持っている。皆さんはまず自分のアイデンティティとして、イエスの血の値段で買われたもの、神の所有、そして神が一人称で名前を呼んでくださる存在。皆さん友達のとこ行って言ってください。ね、タレントと、あの人と私ね、私、学生によく言うんですよ。唐沢寿明、あれは僕のね、いとこだそうつ。あいつとはもう昔からね、遊んでたんで、なんてこと言うとね、ほーっとこう来るんだけど、冗談だって言うんですけどね。で、皆さんね、お友達にね、私はイエスの友達よ。イエスは今私のうちにいて、神様は私の個別にね、名前呼んでくださるのよと誇りを持って言えます？神が私の名前をね、呼んでくださるんだよ。ちょっと危ないなと言われるかしかし我々はそういう存在なんです。神が個別に名前を覚えていてくださる。だから恐れるな。私はあなたの救い主。足りないものはない。ここに入れろ。ね。いろんな困難な状況に置かれたら、主、I am that I am 脱出口。ね。ここに入れるんです。それが皆さんのものになる。いや、もうなっている。掘り起こすんですよ。信じます？エメン。努力奮闘じゃないですよ。信じます？エメン。2番。私は全能の主。創世記17の1に書いてあります。よって、私には不可能はない。私を信じる者には全てが可能である。皆さんね、いろんなね、ことでね、目の前が塞がれちゃうように感じる。私もしょっちゅう感じてます。ああ、もうダメだ、もう道がない、もうアウトだ。で、その時にですね、どういうふうにするかっていうと、人に相談に行くとか、何かね、教えを受けに行くんではなくて、内なるお方に戻るんですよ。もう塞がれて方法がないです。人間的には絶望です。主よと内側に戻る。内側の主に触れていただく。と、主がね、そこでちゃんと慰めをくださり、ね、主が憐れみをくださり、内側に主がね、油を塗ってくださるということがわかるんです。その時に、創世記17の1、私は全能の神であるという言葉が内側に響いてくるんですよ。神は全能だ。その方を私たちは持っている。むしろ自分にあって道がなくなっちゃった方が幸いです。人にはできなくても 神にはできる。私たちのね、求めるものは何？主が私たちにその全能のパワーを表すために、主が私たちに要求するものは何ですか？信仰です。マルコ 9-23 にそう書いてある。するとイエスは言われた。できるものならというのか。信じるものにはどんなことでもできる。だから私たちはね、こう言えばいいんです。すると、すぐにその子の父は、すると、すぐにです。うじゃうじゃ悩まないで、すぐに、ね、すぐに、その子の父は、ぼそぼそ言った。なんて書いてあります？叫んで言った。叫ぶ、主に。泣き叫ぶ。私は車の中でよく叫びます。湾岸道路走ってる時にね、叫ぶんですよ、車の中で。これはもう誰も、ね、邪魔されないですよ。危ないやつだとも思われません。叫ぶんですよ、車の中で。信じます。不信仰な私をお助けください。と祈ればいいんです。私なんか信仰が小さいからね、度量が小さいからとてもそんなの信じられません、ブズブズブズブズブズじゃなくて、すぐに叫ぶ。なんていう叫ぶんですか？不信仰な私をお助けください。あるいはお言葉通りこの身になりますように。マリアの祈りです。あのね、はっきり聞きます。聖書の中のこと、これ皆さん本当に信じてます？少女が子供をね、妊娠するなんて信じられます？頭は信じないですよ。だけどここが信じてる。だから絶対それに対してね、近代主義かなんかのね、リベラルの人がそんなのありえないなんて言ったって内側にアーメンないですよね。マリアは少女でイエスを妊娠した、アーメンですよ。頭で納得してます？してない。ね、ルカはね、一番そのね、マリアの妊娠について詳しく書いた。ルカの職業何でした？医者ですよ。一番よく知ってる人がそこを一番書いたんです。でしょ？ 3 番目。私の父が私に栄光をくださった。そこで私はあなたに栄光を与えた。ヨハネの17章です。22節。ここの祈りは主がつけられる前の晩のですね、祈りです。また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。皆さんはもうすでに栄光を持っている。ただ、イエスの栄光って何でしたっけ？人々から拍手喝采される栄光でしたっけ？イエスの栄光って何でしたっけ？十字架です。惨めな。ですから、我々の栄光もね、栄光をいただいた。ああ、じゃあ私たちは、ね、人々からも尊敬され崇められ、no、人々から軽蔑されけなされね、癒しめられるんです。これが私たちの栄光です。エメン。だけど不思議ですよ、人からあざけられ、人から癒しめられる時こそ内側に栄光を感じます。本当です。これは内側の栄光はそういう時こそ喜ぶんですよ。喜ぶ。人からチワホヤされると内側ね、なんかね、こう、汚れたように感じる。だけど、ね、人からそういう風に評価される。人からそういうね、扱いを受けるときは、本当に栄光です。内側の栄光です。栄光の霊がとどまる。ウォッチマン・ニーがね、彼は成績良かった。そして、大学の教授に職務されたのね、将来を。ところが、フルタイムになってですね、で、あれ、彼は、結核やりましたから、もう惨めな状態で、杖つきながら、よたよた歩いている。で、その時に、大学の教授と会った。そしたら、大学の教授が見下してね、お前、ほら、俺の言った通りだろうと。なんだ、その惨めな様は。で、その時に、もう惨めさの極み。だけど、 栄光の霊がとどまったと。人間的に惨めの極みが栄光です。本当に栄光の霊が与えられる栄光です。私は聖なる主である。だからあなた方も聖なるものになれと、レビ 11-44 には書いてあります。あなたはキリストイエスにあって聖別され、聖なるものと呼ばれる。レビの 11-44 のこのね命令はキリストにあってのみ成就し得るんです。皆さん自分で聖なるものになれます？やめた方がいいです。その努力は無意味です。私たちはキリストにあって聖なるものとすでにされた。このイザヤの 62-12 に書いてある、彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは尋ね求められる者、見捨てられない町と呼ばれる。これが今私たちはキリストイエスにおいて成就した。皆さんは聖なる者なんです。えめ、ヨハネ 17-19 に書いてあります。私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私は別のところで何て言いましたっけ、あなた方は私の語った言葉によってすでに清い。またヘブル書10章にも書いてある、あなた方は聖とされ完全とされていると書いてある。エメン。また私たちは聖なる国民、神の祭司ね、王族の民であるとペテロ書にも書いてある。5番、私はあなたの平安なる主、平安の君、私は私の平安を残していく、私に思いを置くならば完全なる平安のうちに守られる。ローマ 8-6 に書いてあります。霊に置かれた思いは命と平安である。どこに思いを置けばいいわけ？霊、その霊にいますキリストに置く。ですからテモテで何て言ってますか、私たちのためにご自身をくださったダビデの子イエスを絶えず絶えず思っていなさい。これが私のあなた方に対する福音であると言ってるんです。皆さん何を思うわけ？イエスです、イエスです。絶えずイエスのことを思い浮かべる。この時に皆さんね、今5つだけ書きました。私たちは神の目にあってあがなわれたもの、神に名を呼んでいただけるもの、ね、主の所有である、また不可能なものがないものであり、また栄光を与えられたものであり、また聖なるものであり、平安を得たものである。これが神における、ね、私たちのアイデンティティです。アメン。信じるかどうかです。こうなろうとするんじゃないですよ。もう皆さんはなっている。ハレルヤ。私たちはこういうふうにして聖書に書いてある通りの自分自身を見出していくんですよ。なろうとするんではない、見出していくんです。そして見て読んだらどうするの？単純に信じる。信じたらどうするの？語るんです。そしたらその通りに得る。今日の暗証聖句、主のもとに行きなさい。主は人には捨てられたが、私たちも人には捨てられる。神の目には選ばれたたっとい生ける石、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられるよ。そして聖なる祭司としてイエスキリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げよう。これが私たちの地上におけるお仕事ですよ、皆さん。皆さんのお仕事は何？祭司。 知恵です。ですから捧げ物、生贄を絶えず捧げているんです。その生贄は賛美の生贄、最も賛美したくない時に賛美する、だから生贄です。なぜ？自分の感情によらず御言葉通りを行うんです。これ続けます、しばらくね。私たちがどういうものであるか、隠されている命を見出す作業が必要です。祈りましょう。おー、ハレルヤ。Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord, 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 Lord. Oh, sure, sure, sure. Oh, yes, yo, yes, yo, yes, yo. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, hallelujah. 内なる主に焦点を置いてください。注意を置いてください。おう、内なるキリストに触れるように、おう、主はすぐに、おう、慰めと憐れみを持って私たちに触れてくださる、おう、その感覚が生まれるでしょう。おう、内なる主が私たちのうちに甘く御臨在を届けてくださり、おう、私たちのうちに生きておられる主が反応してくださることを感じるでしょう。おう、内なる主よ、おう、今あなたに戻ります。主を感謝します。あなたが私のうちに生きられる主であることを感謝いたします。私たちが自分自身をどうぞあなたとの関係において見出し確立することができますように。私がどのような存在であるか、あなたとの関係において知ることができますように。主はあなたの書かれたことはあまりにも高く、私たちの思いが許容することはできません。しかし主は今私たちに信仰の霊が与えられていることを感謝します。頭ではなく霊によってこの真理を受け止めることができますように。主はあなたはありてあるお方です。何にもよらず、何の欠乏もなく、あらゆる富、あらゆる積極的なもの、あらゆる光のもの、あらゆる豊かさに満ち満ちている方であります。 I am that I am であります。主よ、そのお方が今うちにいてくださることを感謝します。神の豊かさはキリストにおいて目に見える形をとって住んでいると、そしてそのイエスが私のうちに住んでくださっていることを感謝します。生けるキリストがいてくださることを感謝します。おお、ハレルヤ。なんという栄光でありましょう。私たちは外側のものを失うことを恐れません。人からの評価、誉れ、メンツ、そのようなものをむしろ自ら捨てた方が幸いであります。また外側のものに心を置くことがありませんように、内なるキリストを見出すために I am that、 ここに主よ、あなたが何でも願い求めるものを入れよと言ってくださっていることを感謝します。私の名によって求めるものは何でも叶えてあげる。それによってあなた方の喜びが満ち、それは父の栄光であると書いてある通り、主よ、今私たちがこの白小切手をいただいていることを感謝します。大胆に用いることができますように、大胆に書き込むことができますように、主よ、自分が欠乏しているという思考パターンに陥ることがないように、私はすでに得ています、持っています、キリストにあって溢れています。ハレルヤ。貧しいものではなく富んだものである。 あります。 In Christ Jesus、 自分においては貧しいものでありますが、キリストにあっては溢れております。ハレルヤハレルヤ、おーハレルヤ、おーこの富を感謝します。私はキリストと共なる神の共同相続人であります。財産を修行を受け継いだものであります。おー感謝します。見ることができますように、この目録を見ることができますように、財産目録を見ることができますように、そしてそこから組み出すことができますように、主を無駄にすることはありませんように、恵みを無駄にすることはありませんように、大胆に用います。ハレルヤ。また主、あなたは全能の主であります。人にはできなくても神にはできる。主よ、私たちは自分を見るときすぐに絶望し、すぐに抑うつに陥り、全ての道が塞がれたように感じますが、あなたは全能であります。あなたにはできます。どうぞ不信仰な私たちを憐れんでください。そしてお言葉通り好みになりますように。イエスよ、あなたはすでに父から栄光を受けられたことを感謝します。その栄光を私たちにもくださったことを感謝します。ただその栄光は人から評価され、人から高くされる栄光ではありません。むしろ反対であるでしょう。しかしその時こそ誠の栄光に預かることができることを感謝します。ウォッチマニーがその惨めさの中で栄光の霊がとどまったように、まさに内側が栄光で喜びに満ち溢れることを感謝します。ハレルヤ。おおジーザス、その栄光を求めます。おお主よ、私は聖なる主であると、そして私たちもすでに聖とされたことを感謝します。キリストイエスにあって私たちは聖とされ完全とされていることを感謝します。書いてあるゆえに信じ、信じたゆえに語ります。サタンは私たちの欠点を挙げつらい、私たちを責めるでしょう。しかしその声を聞くことがありませんように。サタンよ、お前は裁かれている。私は聖であり完全とされている。 In Christ Jesus。 また主よ、あなたは平安の主であることを感謝します。見よ、緑子が私たちのために生まれた。彼は永遠の父、そしてまた常しえの君、そして平和の君と呼ばれるであろう。主はあなた行かれる前の晩に弟子たちに言われました。恐れるな、私は私の平安を残してゆくと。あなた方は世にあっては悩みがある、しかし恐れるな、勇気を出せと。私はすでに世に勝っている。あなたが平安の主であることを感謝いたします。ジェホバシャロームであることを感謝いたします。主よ、あなたが私の平安であります。心がかき乱されるとき、主よ、あなたを求めるならば内側が平安で守られます。あなた方の願うところを何でも主に知っていただきなさい。そうすれば人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。あなた方は心を騒がすな、恐れるな、虫けらのヤコブよ。私はあなたの右の手を、我が右の手を取ってあなたを守る。主の約束に休んずることができますように、神の目の中に自分を見出すことができますように、神との関係において自分を評価することができますように、主よ、すべてのこの御業のようにあなたを褒めたいます。手を挙げてください。 言葉の啓示を受けるように、直接に受けるように、自分がどのような存在であるのかを語っていただくように、今宵あなたの罪は許され、あなたは聖とされ義とされ、あなたは私の所有であり、私の目に入れてもいなくないものを、またあなたは、私はあなたの名を個別に呼び、あなたの平安であり、あなたの癒しであり、あなたの全てである、すでに栄光を与えたことを信じ、キリストの中にとどまるように、内なるキリストを見出すように、個別に啓示を受けて、語りかけを受けてください。自分がどのようなものであるように、御言葉を語っていただくように、御霊に完全に明け渡すように、霊を開き、ただ受けるように、啓示の霊、知恵と啓示の霊に預かるように、おお栄光の霊を受けるように、あなたが受けた霊は愛と力と健全な思いの霊である。恐れを抱かせる奴隷の霊ではなく、ほとする霊を受けていることを信じるように、そしてあなた方の霊と共にアバ父よと呼ぶように、おお天の神を父と呼べるこの関係にとどまるように、ハレルヤハレルヤ、おおイエスイエスイエスイエスイエスイエス、おーララマハレラマサントラ、ハレルヤハレルヤ、おーハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエスイエス、おーハレルヤハレルヤ、おーイエスイエスイエスイエスイエス、主を感謝します。主はあなたの語りかけを感謝します。主よ、今ここで信仰の霊を新しくしてください。知恵と啓示の霊を新しくしてください。あなたに見ることができるように、ロード・オブ・グローリー、
ロード・オブ・グローリー、ロード・
感謝します。おーハレルヤハレルヤ、おーイエース、おー内なるキリストが主を躍動していることを感謝します。おー命がおー喜んでいることを感謝します。おー主を感謝します。ますますこのキリストを見出すことができるように、 お、内に戻ることができますように、外なるものから心を解き放つことができますように、おキリストだけを思い見つめることができますように。ハレルヤ。お